はい、ということで今回の、課題としては茂木先生の、幸せになるための何でしたっけ、ちょっと失礼、幸せになるための幸福になる脳の使い方ってやつですね。なんか図解版と文章版があるんですけど、まあ、文章版の方が少し趣がありそうなのでそっちを読みましょうか。余裕がある人は両方読んでみるといいかなと思います。で、こういう本を読むときにですね、すごく大事なことは何かっていうと、まあ、いつも言ってる通りですね、何のためにこの本を読むのかということを明確にするのはすごく大事です。で、2つ目としては幸せの定義って何だろうっていうことをよくご自身で考えてからの方がいいんじゃないかなというふうに思います。幸せって何なんだろうみたいなことですね。で、それをまず定義した上で読むことをお勧めします。で、この本の前書きのところにもですね、一番最初に書かれたのは、収入が上がったからといって幸福度は頭打ちだよみたいなことが書かれていますね。だから本真の目やっぱ幸せって何なのかっていうのをやっぱ脳科学から迫りたいみたいなのがこの前書きからもよくわかります。で、まあ確かそうなんですけどもね、だからこそやっぱり、ね、幸福っていうのは何かっていう定義が必要だと思うんですよ。で、これレバ会では喋ったんですけども、幸福度っていうのは年収でいうと700万から800万ぐらいで頭打ちになると言われています。1000万以上は、増えたからって言って幸福度が上がり続けることはなかったということです。しかもこの茂木健一郎先生の前書きによると、世界経済がすごくこう好景気に沸いてた時、不景気の時あまり変わらなかったってことも言ってるんで、やっぱりお金による幸福度って、そこまで影響大きくないよということを言ってるわけですけども、私の中でこれはあくまで私の意見なんですけども、幸福って、不幸の割合が減ることでもあると思うんですよね。例えばですけども、すごくいいことがいっぱいあったり、チャンスに恵まれたりラッキーなことがあったりしても、やっぱ嫌なことがずっと問題として残ってるとやっぱりなんか微妙なんじゃないかなって私自身はすごく思うんですね。で、私自身はですね、19歳までが結構人生ハードモードだったんですけども、その頃ってやっぱりその自分の中では、大学受験勝ち抜いたりとか就職うまくいったりとかいろいろしてましたけれども、やっぱ、家庭の中で問題があったりとか自分のアイデンティティに関する問題があったりするとプラスマイナスゼロになっちゃうなと思ってたんですよね。だから私の中の定義っていうのは、幸福っていうのは、自分自身が高まっていくこと、あとそれから、仲のいい人と楽しい時間を過ごすこと、この2つです。あと、銀行預金に1円でも毎日多くお金が入っていくこと、この3つなんですけども、同時にですね、やっぱ不幸が減っていくってことはすごく大事で、割合でいうと結構大きいですね、私の中で。で、不幸って頭打ちないんですよ。収入が増えれば増えるほど、不幸に感じることって減っていくんですね。なので、そういう定義を持つってことは大事です。じゃないとこの本の読み方がだいぶ変わってきます。ということで、まず幸福って何なの、自分が幸せに感じるって何なのってことをよく定義する、要はちゃんと言語化して書き出すってことですね。その上で読むことをお勧めします。以上です。